皆さんおはようございます。本当に神様のお恵みの中でこの9月も、第3まで導かれまして、残り10日間本当に神様の前でですね前進できることを心から感謝いたします。毎週毎週神様いろんな御業また恵みをですね分かち合ってくださる主であるから感謝でございます。今週もまたとっても素敵なことが起こりますから、来週また、喜びのね、お証を聞くことができると思いますので、期待して今週も前進していきたいと思います。今日は源なる神と題してですね主の御言葉をいただいてまいりましょう。一言お祈りいたします。天の父様、あなたの名前をあがめて心から賛美いたします。私たちの人生の営み一つ一つを主が覚えてくださり導いてくださるお方であることを心から感謝申し上げます。今日も神様の前にこうして導かれて集まることができました。主を礼拝する恵みの中に置いてくださったことを感謝いたします。どうぞ今日も主の語りかけをください。あなたの御言葉によって私たちの魂を養い、あなたの力と命にみなぎらせてくださるようにお願いをいたします。今も賛美しました。私は信じる奇跡の神よ、今も奇跡が起こります。私たちが想像もしない、思いもしない、私たちの考えをはるかに超えた素晴らしいことを主が起こしてくださることを信じます。信じる人一人に神様ご自身の特別な借り身と守りと支えがありますように。最初に祝福しイエス様の御名によってお祈りを前にお下げします。アーメン。アメン。感謝します。ヨハネの福音書をずっと読み進めておりますけれども、6章の今日は30節から御言葉をいただいてまいりましょう。ご一緒にまず、お呼びしたいと思います。3、はい。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。イエス様のもとにですねたくさんの群衆が集まってくる。これは頻繁に起こっていたことでありますが、5つのパンと2匹の魚が5000人以上の人々をお腹いっぱいにした。そういう驚くべき奇跡が起こった後に、またイエス様は向こう岸へ渡られたんですけど、そこにもたくさんの群衆がやってきました。そしてイエス様と問答を始めたというのが、この前段落の箇所でございました。その中でこの群衆がイエス様に一番期待していたことは何だったかというと、それは印だったということがここで明らかになってくるわけです。彼らはある面イエス様ご自身の一番中心である神様から使わされたお方であり、また神様であり、またそのイエス様を信じるときに私たちには永遠の命が与えられる、そういうところに行き着かなければならないところがですね、残念ながらまだ現象のところ、起こっている出来事、不思議な出来事、びっくりするような事柄、そういった事柄だけにですね心が奪われていったということがわかるわけでございます。そういう中でこのイエス様を信じる、実は神の技を行いなさいと言われた時に、神の技を行うとは神から使わされた私を信じることだとイエス様がこう語られた時に、まあ信じるっつったってね、でもなんかもうちょっと明確な私たちによくわかる形を見せてくれませんか。このところで群衆は通っていくのです。どんな印を行ってくださいますか。印を見たら私は信じましょう。信仰というものには実はこういうですね段階があることを私たちは聖書を通して学ぶことができます。やはり最初、目にも見えない神様を信じるというのはですね、ある面よくわからないことでありますから、そういった神様をいきなりパッとこう信じれるかというと、それはなかなか難しいということがあります。ですから神様は私たちにわかるような形、具体的な例えば問題があったらそれが解決されるとか、まあ本当私の人生でですねイエス様を信じて救われるという事柄を通して人生が変わっていく、そういう実感を積み重ねながら、そこに開かれるのは神様ご自身を信じる、目に見えないけど生きては働かれるお方がおられるということからを信頼し歩む、まあ、そういうですね世界へと導かれていくことであるのでございます。やですから印というものが決して、ダメなわけではないし、また印を見ること自体がまあ言うならば悪いことでは当然ないんです。しかし印はあくまでもスタートであり、また印を通して 示されているものがあるんですから、その本体に向かってですね、信仰を向けていくことがとても大切なことなのであります。でも残念ながらこのところでですね、まだこの群衆の人たちは印をまた見せてください、信じるためにというような段階であったことを知るわけでございます。そこで彼らが一つの、事例をですね、出してきました。それが31節のところですね。ご一緒に読んでみましょう。はい。私たちの先祖は荒野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。彼らが一つイエス様にですね、ぶつけてきた事例がありました。それは先祖の話の一つでありますが、イスラエルの民があのエジプトで奴隷であった時、モーセを通して救い出されるという体験をしました。そして彼らはカナンの地というところまで旅をするんですけど、エジプトからカナンの地までは荒野を通って旅をする状態でした。ですから簡単に言うと食料がなかなかない、そして飲み水もない、本当にですね、そういうような状況をずっと彼らは過酷な中で通らざるを得なかったのであります。でも神様は慈しみ深く、あれも深いお方ですから、実はその旅路、このエジプトからカナンの地までの旅路の間、ずっとですね、彼らが飢えて死ぬことがないように、実は毎日毎日天からパンを降らしてくださった。正確には小麦粉のようなものでありますから、パンの原料になるようなものです。これをマンナと言いました。古い訳ではマナと言いまして、私の妹のですね、名前はマナと言いますが、このマンナから取られたですね、名前でございますが、その天からの小麦粉のようなパンのですね、原料となるようなものをイスラエルの民は毎朝集めたのです。毎朝集めまして、そしてそれを練ってですね、焼いたら、いわゆるパン菓子になりましてですね、それが食料として彼らがずっと旅をする間食べ続け、そして飢えることがない、言うならば歩みをすることができたわけであります。この天からのパンというのは、そういうですね、神様が降らしてくださったパン、そしてそう書いてある通りですというところに、一つの彼らのですね、言うならば強自信と言いましょうか、自負心と言いましょうか、ちょっとですね、私の先祖はすごいんだってことをこうひけらかすようなニュアンスが隠れているのです。これを媒介し、これを導いて、実際にイスラエルのために味合わせてくれたのはモーセでありましたでしょうと。あなたはこの過去の偉大な指導者であったモーセに勝るとも劣らない存在なんですか、という事柄を、ある面こういう過去の事例を引きながらですね、イエス様に問いかけている。モーセ以上のような事柄をあなたでおできになるんですか、そのようなことを私たちに示すことがおできになりますか、というようなですね、ニュアンスを持ってこのところでイエス様に問いかけているのでございます。さあ、それに対してイエス様はどうお答えになったでしょうか。32、33をご一緒に読んでみましょう。はい。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。アメン。ここではっきり言っておくとまた出てきます。実はこのヨハネの福音書では、このはっきり言っておくということが何回か繰り返されますが、実はこの言葉の直後に、最もこの福音書で私たちが掴まなければならない大切なメッセージがあるという、その言葉をですね、実は示している言葉なのでございます。もともとは、アーメン、私は言うというですね、真実を私はこれから話すよというですね、表現から来ています。ですから、ある意味でこのイエス様の強調点を私たちはしっかりと、この、読み進めながらですね、掴んでいくことが大切なのでありますが、このところイエス様は明確におっしゃった。モーセは、ここでモーセが何で出てきたか分かりますね。先ほどイスラエルの民がちょっとこう強自信を持ってですね、私の先祖のあの指導者のモーセはというようなね、ニュアンスを持ってぶつけたので、それに対してイエス様は明快にお答えになったということです。モーセは確かにお前たちの偉大な指導者だったし、天からパンをあなたたちが食べられるようにした、確かにそういうふうに見えるな。でも実のところ、モーセがパンを与えたんじゃない。実はその天からのパンは、モーセは確かに媒介はしたかもしれないし、仲介はしたかもしれないし、それがみんなに行き渡るように助けたかもしれないけど、モーセが与えたんじゃない。与えたのは 私の父だ。そしてこの私の父だけが天から誠のパン、ヨハネの福音書で誠とくると真理、これはイエス様のことでありますが、イエスキリストご自身をお与えになることができる、永遠の命を与える、本当のパンを与えることができるのは実は天の父、私の父だけだということを語っていかれるのです。はじめさん、このところの問答で、群衆は愚かな対話者という役割をですね、また果たします。つまりちょっとこうね、気の利いたようなことを聞いているようでありながら、実際のところは本当に知るべきことをつかみ取っていない、そういう現実がですね、浮き彫りにされていき、そしてそれを通して本当に私たちがつかまなければならないものが何なのかということを、このところでイエス様は明確にしていかれるんです。33節ご一緒に、はい、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。アメン。神様がくださるパン、父、私の父が与えるパンというのは天から下ってきて、あなた方世に生きる人たちがそれを受け取ると命が与えられ、生かされる。神からのパンを実はあなた方は本当に食べなきゃならないのだということを、このところで明確に示していかれたのでございます。繰り返しますが、私たちのこの信仰というのは、この印を見てですね、わーすごいとかですね、感動した、そういうところからこう入ります。でも本当に気づくべきはこの命のパン、これはイエス様ご自身ですが、このイエス様との直接的な交わりに私たちが立っていくことができるかどうか、そこに実はこの信仰の大切なこの軸があるということ、これを今日のところからしっかりと掴み取っていこうではありませんか、
ね、
神様のパンは食するもの、永遠の命を与える、本当に神様からの命をいただいて生きる以外に本当の満たし、満足感を持った人生はないのでございます。さあ、そこで群衆もですね、やはり素直ですね。34節、率直にイエス様にぶつけます。ご一緒に読みしましょう。はい、そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。はい、主よ、ここでもう偉大な先生から主よと変わりますね。ああ、この方に本当に大事なものがあるということを見出す、そういうですねキーワードです。そのパンをいつも私たちにください。もしそんなパンがあるんなら、そうです、あの天からのマナは1日経つとどうなったんですか、腐ったんですね。だから翌日に持ち越せない、中にはね、ずっこいことを考える人もいまして、今日いっぱい集めといて明日の分も置いといたら明日寝坊できるって思った人がいたんですよ。そしたらね、残しておいたやつは翌日虫がついて臭くなって食べれなくなった。毎朝毎朝、まあ言うならば集めなきゃ食べれないんですよ。だから集めなきゃいけなかった。ただ唯一例外は安息日の前の日だけは、要は当時は土曜日ですから、この土曜日の前の日、金曜日だけは2日分集めても腐らなかった。神様のご配慮です。安息日は休んでいいよ。だから堂々と安息日は寝坊してはったということでありますが、そういうですね、神様のご配慮がある特別な日以外はずっこいことせんと、ちゃんと毎日パンを集めなさい。裏返したら集めなかったら食べれません。もし天からのパン、永遠の命のような尽きることのない命を私たちに与えるようなパンがあるんだったら、いつもくださいよって、いつもくださいって、表現的にはちょっと面白いですね。いつもっていうことは耐えることなくっていうことでしょう。毎日集めなきゃいけなかったようなものを、いつでも必要な時に与えてくれませんかっていう問いになるんです。つまりどうもこの神様の命のパンは、この時だけちゃんとやっとかんとダメというようなことではなくて、私たちの日常生活の中で本当に必要だって時にはもう欠かすことなく神様を与えてくださるし、日ごとの糧という表現は、日ごとの糧を私たちに与えてくださいって、あの主の祈りから来ていますけれど、 それは朝ごとに新しく、またここぞという時に神様はちゃんとそれを満たしてくださるお方だということを教えているのでございます。だからこの群衆の問いはある面、私たちの日常の現実的な求めでもありますよね。本当に必要だという時に神様は助けてくださるって、その事柄を本当に神様私に開いてくれますかというようなですね、切実な問いかけになったのです。私はこの箇所を読みながら一つのですね、御言葉を思い起こしました。ちょうど2章前にあのサマリアの井戸でイエス様と出会った女性がいました。あの女性もこのニュアンスに近いねことをイエス様に問いかけましたね。一緒に読んでみましょうか。4章の15節です。3、はい、女は言った、主を渇くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいね。同じニュアンスですね。つまり彼女にしたら毎日毎日水に汲むのはやっぱり重労働だし大変だったし、しかも人目はばかるようなところでこそこそやってくるようなね、後ろめたい人生を歩んでたわけですから、ある面そういうところから解放されて、もし尽きることがない永遠の命に至るようなそんな水があるんだったら汲みに来なくてもいいようにって、いつでもということでしょ。いつでも私がそれをいただくことができるようにそれをくださいって求めた。皆さんこうして丁寧に順番に読んでいますとですね、この大切なメッセージがこう繰り返され繰り返されね、角度を変えて神様は私たちに物語ってくださっているということが分かってくるのでございます。その時にイエス様はどうお答えになったでしょうか。35節ご一緒に読んでみましょう。はい、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。アメン。これはこの6章の35節のまんまです。今パンの話をしてたはずでしょ。だから飢えることがなくで終わったって良さげなもんですが、ちゃんとここには信じる者は決して乾くことがない。アメン。本当に神様はこういう私たちの必要を、私たちの心の渇きや求めや本当に渇望感を潤してくださるし、まあ具体的なものも必ず満たしてくださるし、私たちはこのイエス様ご自身のもとに行きさえすればいいのだ。いつでもはどこに開かれているか、そうです、主イエス様のもとに開かれているのです。天からのマナは明日の朝までまた長かったで、何でか言ったら取りそびれますと、午後には溶けちゃったって書いてありますからね。日が昇ると溶けちゃった、タイミングにするともうないっていうね、世界であります、ありました。でもイエス様というお方はいつでも主のもとに行きたいすれば、そこに命を私たちに開いてくださるから、ハレルヤでございます。永遠の命に至るパンであるイエス様ご自身を私たちは本当に受け止めていく、その恵みを今与えられていることを覚えようではありませんか。さあ、第一番目に私たちが今日ですね、覚えたい事柄、そのイエス様ご自身、そのお方もここから来たっていうことをしっかりと受け止めたいと思います。第一番目ご一緒に告白します。3、はい、全ての良きものは父なる神から来る。アメン。私たちの人生に、良きものを主はくださいますが、それは全て父なる神から来る。つまりイエス様のもとに行くということは、それは取りも直さず父なる神様のもとに私たちが行くということであり、私たちの本当に必要をね、いつでも満たすことができるお方は、実はこの方以外にはないということを覚えようではありませんか。先週もある方とお話をしておりました時にね、先生、たくさん面談をこうなさっていたって、カウンセリングをねしていたっていう時期があったとこうね、聞きましたけど、どれくらいされたんですかってこう聞かれまして、約1年半ぐらいはですね、週5日間、だいたい5日から6日ですね、1日12、3時間面談をしていたというですね、そういう時期がありました。さすがにこれは無茶でございましてね、体壊しまして、 その後ジ・ジロー・ジローとですね、ごめんなさい、そうです、ジロー・ジロー3連発の1年間を経てですね、ジローを手術しますと、座れませんから、横に寝そばらないといけないので面談が物理的にできなくなりますね。まさかね、面談をするときに私が寝そべるのはそうですかってやってたら、なんちゅうね、牧師やとこうなっちゃいますからね。まさかのイエス様時代は寝そべってご飯を食べたとか言い訳したところで通用しないので、まあそんなことはできないからね、本当に面談を控えなきゃならない、まあそういう物理的な状況になりましてですね、そこからは、セーブしながら、本当に今人間の、限界というものもねちゃんとあるということをわきまえつつですね、やるようにこうなりましたが、まあ、そうやって本当にこう、ね、面談をこう、ね、繰り返し繰り返しこうやりました。当時はですね、まあ、本当に月に4回5回ですね、面談をする方っていうのが結構いらっしゃって、まあ、その方々のこうスケジュールでどんどんどんどんどんどんどんどんこう、まあ、この埋まっていくわけですね、予定が。で、まあ、そういうことをこうやっていたんですけど、やっぱりですね、それでちょっとこう痛感したこともあるんです。何かというと、面談をするとやっぱり、ね、心が整理されて、ああ本当感謝です、神様を信頼して歩みますとこう元気になるんですけどね、翌週ねまたお会いした時にドーンとこう落ちてるって、またこうね面談するとこう元気になるんですけどね、また翌週ドーンとしてる、これのこう繰り返しですね、結構やっぱり多かったんですよ。でその間もですよ、時々電話が入ったりですね、こうして励ましこうするんですけど、やっぱりこうね、アップダウンがすごくあるなって。せっかく面談して上がってもまたその次までこう落ちてしまうので、この間上がって上がって上がってさらに面談でさらに上がったら突き抜けるのになと思うんですが、この部分がですね、なかなかない。これにすごくですね、まあジレンマを抱えていたなということを、思い出すわけでございます。でも神様の前にですね、このメルマガをこう発信するようになり、また実際にジョエル先生のデボーションをですね毎日こう繰り返し、ご提供するようになり、まあそういうことをですねこう始めてからだいぶ変わりました。だいぶというかもう根本的に変わりました。何かというと、面談をするときはもちろんしますけれど、日ごとの糧として毎日ね、神様からお一人お一人が命をいただき、恵みをいただきね、歩んでいかれるということが繰り返されていきますと、次の時までドーンと落ちるということがね、ものすごく減ったんですよ。もうケースとしてものすごく減った。どころか維持、どころか結構上がっていくって。こういう中で、まあならば、こう、より強くされるような方向性が生まれてきたなってことを実感するわけです。もちろんそこには祈り会があったり礼拝がありますから、そこでまた励ましもいただく。最近の傾向はどうかというと、だいたい問題が解決してから証をしてくださるというパターンもですね、結構増えたということでございまして、もちろん問題の最中に、ね、僕先生に電話するのは迷惑だからやめとこう、そんなこと全然考える必要ないんですよ。だけどその前にです、神様の前にこれ出そうっていうことが入ってくると、神様から答えをいただくし、神様から解決をいただけると、あ、伊勢先生こんなことあったんですけど、主は素晴らしいです、乗り越えさせていただきましたとかですね、そういうお証に変わっていく。これは大変望ましいことであると。牧師の仕事が減るということじゃなくて、大変望ましい、これは成長の仕方であり、何か牧師先生返して神様というね、信仰の持ち方ではなくて、直接神様という信仰の関係性に生きている証拠だからです。これが信仰者としてとても大事なこと。なぜかって、いつでもくださいというのに、オッケー、いつでもあげられるよって言えるのは神様だけだからです。私もよく言われました、伊沢先生の携帯電話は本当に電話ってね言われまして、すみません、どうでもいいことですが、まあ、とにかくね、いつでもかかんないんですよ私はね。いつでもかからない時どうですか皆さん、イライラしますでしょ、腹立ってきますよね、なんで取ってくれへんなんですよ、そっちだ都合あるわっていうことですけれど、だけどね、いつでもなんてことに本当に答えられるのはただお一方だけですよ、あなたの 父なる神様です。このお方がいらっしゃるんですから、このお方にはもう直通ホットラインという祈りが与えられているので、いつでもご利用くださいませ。アメン。ここをもっと私はね強調すべきだった。このことを大いに牧師人生の中で反省したのでございます。牧師は全然ねスーパーマンでもないし、ましては神ではないし、本当にね媒介者に過ぎないし、ある意味で神様の良きものをお伝えするね、その働きに用いていただいているだけだけど、それはお一人お一人が直接神様に求めていただく恵みに比べたらですよ、ほんの一つであって、それも大事ですけれど丁寧に頑張りますが、でも最も良きものは本当に主がお一人お一人にくださるのだ。このことをしっかりと自覚しようではありませんか。イエス様はいつでもって言った時に、それは父なる神から来るんだよって、それ以外にいつでも本当に満たすものはないってことをこの箇所で明確に教えていらっしゃるのです。はっきり言ってよく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではない、彼は媒介しただけだ、だからあなた方はモーセがいるからとかそういうことがあったからと、それをひきらかして終わるんではもうもったいない。今は神様が直接まことのパンをあなたにお与えになる時代だって、この言葉を体験してこそ本当に生きててよかった、私の人生安心だという平安の中を生きることができるのだ。永遠の命、それはいろんな表現がありますが、平安な人生、また私たちがどんな状況にあっても将来に対して希望を持つことができる人生、本当に神様はそれをこの世にあって開いてくださることを覚えようではありませんか、ね、さあ今日ヤコブ書の一章の17節も心に刻んでですね、書いたいと思います。ご一緒に告白します。3、はい、良い贈り物、完全な賜物は皆上から、神の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もありません。アーメン。良い贈り物、完全な賜物、皆さんの必要を本当に満たし尽くすことができるものは、光の源である御父、私の父なる神様から来る、このことを私たちはしっかりと覚えて歩んでいこうではありませんか、ね、先ほども奇跡を信じる、私は目を上げて山を見上げる、私の助けはどこから来るであろうか、まさしく旧約聖書のこのね詩篇の記者が歌っていた信仰のね問いですよ。どこから来るだろうか、そうだ、あの偉大な王様、あの過去のね立派なリーダー、あんなような人たちが現れたらではない、そうだ、我が助けは天地を作られた主なる神様から来る、その信仰こそ実は聖書が一貫して私たちに伝えている大きなメッセージであることを覚えようではありませんか。今本当に神様の前に、先ほど賛美をしながらですね、皆さんどうでしたか、賛美をしながらあなたのこの事柄ってのをやっぱり祈りとして神様に出しますよね。賛美をしながら、私の神様はこの課題、そうです、その時に私は信じる奇跡は今でもあります。なぜですか、私の信じる神は今生きておられるからですよ。今生きておられる神様がおられるので、今も奇跡は普通に起こります。だからある面それは神様にとっての普通に起こるんだって、私たちにしたらすごいことだけれど、神様にとったらできるよとおっしゃってること、私たちは本当にそこにいつも心を向けて前進するものとなるのではありませんか、ね、さあそういう中で、第2番目に覚えたい私たちの、今日のメッセージはこれですね。神様のメッセージです。ご一緒に告白します。3、はい、日ごとの必要は必ず満たされる。アメン。皆さんの必要がいろいろあると思います、具体的な、ね、問題も抱えていらっしゃるかもしれない。私もそうです。だから日ごとに祈りますし、またこういう礼拝の中で賛美をしながら思い巡らします。思い巡らすと、あのことがあるな、このことがあるなって、やっぱ走馬灯のようにこう出てきます。そしてその一つ一つを、誰かみんなこれ助けてくれへんと人々に向けるんではなくて、そうだ、神様あなたがおられるんです、 あなたにお出しします。神様どうぞこの言葉に介入してくださり、あなただというもう明らかな御働きを教えてください、開いてくださいと祈っていくのでございます。その時に必要なベースとなる信仰がこれです。必ず満たされる、それは神様の約束だからです。ですから今日本当に神様の前にこの6章の35節の後半のところですね、ご一緒にもう一度お読みしましょう。3、はい、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。アメン。本当に神様はこうやって私たちの日常的な具体的な必要を満たしてくださるお方だ。決してって書いてあるので必ずと書いておきました。決して飢えないし決して乾かない、だから必ず満たされるって。私たちは本当にこの主の御言葉の約束を握って歩みたいと思うのでございます。それだって、嬉しいご報告をねさせていただきましたけれど、その時に、この、相手のですね兄弟がおずおずとおっしゃいました。こんなことを言って恐縮ですが、私は今無収入なんです。要は仕送りしていただいて勉強している状態です。だから娘さんを決してね、不幸にしないし、養っていくと言いながらも収入がありません。大丈夫でしょうかってこうですねお聞きになりました。私はそれを聞きながらね、本当に誠実な兄弟やなと思って、感謝したんです。そして私が答えようとする、ね、答えの先に横から家内が口を開いて一言言いました。大丈夫ですよって、主が養ってくださるからって、ね、まあ本当にね見上げた信仰者でいらっしゃると本当に心から尊敬し感謝しますが、でその後でなんでかってこともちゃんと喋りました。伊沢先生もね最初の給料こんなんでしたよって、とっても少なかったです、簡単に言うと、家賃を払うとあと1万円ぐらい、どうやって暮らすのって、だから家計簿つけられませんでしたって、そうやったんよねと思いながら聞きながら、まあある面取り崩すような中でこうね過ごす時期もあった。だけど伊沢先生見てください、こんなふくふくとしてはるでしょう。伊沢先生が結婚してから痩せたことはない、太り続けている。これはもう疑うことのできない事実であり、変えることのできない歴史。そんな食に困って飢えたら太るはずがないのであって、伊沢先生は結婚した時はスリムでしたって、68キロ67キロ懐かしいですね、そんな時代があったんですねって今思い起こしますが、確かに結婚したての頃の写真はそんな感じでした。でももう3ヶ月4ヶ月しないうちに70キロを超え、そしてアンデレの学びの間に80キロを超え、ということは3年間の間に80キロを超え、そして気づいたら90半ばまで来ていた、そんなことでございまして、そこは私が今喋って解説してるだけですけどね、でも神様養ってくださるから大丈夫って、まあ生き証人がいるでしょって語られてちょっと複雑でしたけど、でもその通りなので疑いようのないですね、現実です。まあ冗談はさておきですね、私も確信しています。神様は信じる者を路頭に迷わせるようなことは絶対にありません。必ず脱出の道をくださるし、必ずね新しいステージへと導いてくださるし、私たちを信じる主が真実誠実なお方というのはこのね御言葉の約束をした、それを 誠実に利口をなさるというところにあるんです、世の中の人は本当にね、口で約束し書面で交わしたところで破る人は山ほどいるし、現実的にはそういうね偽りや、まあ言うならば約束不履行なんてことはさまざまありますよ。でも私たちの信じる神様は誠実なお方で、聖書はこう語ります。自らを偽ることができないお方だって。そのお方が決して飢えないし決して乾かないって約束されたら、それはあなたの人生にそうなるんです。その事柄を信じて受け止めて歩み出すなら、神様それを確実に導いてください。女性も言いました。乾くことがないように、汲み入ることがないように。その時にもイエス様ちゃんとね答えてくださってますよ。この直前のところです。14節ご一緒に読みします。3、はい。しかし私が与える水を飲むのは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。アメン。はい、しめさん、私を与える水を飲むの、それは決して乾かないどころか、そこに源泉が生まれる。神様の存在と結びつくので、言うならばその源流というか源、源泉と直結するから、私たちの人生にもうこと書くことがない恵みが開かれていく。先日も久しぶりに比叡山に登りましてですね、比叡山の山頂からバーッと飛びました。まあ琵琶湖があんなに大きいね、水がめとして歩く。でも皆さんご存知だと思いますが、あの琵琶湖からずっとですね、水は京都に向かって流れてくるでしょ。ポンプで押し出さないで流れてきますよね。なんでかというと琵琶湖の方が高いからですね。高いから低いところで水は流れるということで、実はじゃんじゃんじゃんじゃん水は流れ込む。私たちの神様は高いお方なので、まあ、イメージですよ、イメージ。イメージ的に神様から私たちには何ぼでも流れ込んでくる。別に神様はポンプで、ちょっとお前に送らなあかんから、組み上げて送り出すわって、そんなことない。もう、ちょいとしたらビャーっと出て、ちょいとしたらブワーっと来る。ちょいとしたらドバーっと来て、うおーってなるぐらいしはくださるお方です。アメン。だから豊かな神様は私たちはね、信じて歩んでるんだということを、決して忘れちゃなんないですね。この事柄が私たちのベースになって、そしてそのお方に私たちはこの祈りも捧げることができます。マタイの福音書の6章の11節ご一緒に読みします。3、はい。私たちに必要な糧を今日与えてください。同じ主の祈りがルカの福音書の11章にもありますから、3節読んでみましょう。はい。私たちに必要な糧を毎日与えてください。アメン。この毎日与えてくださいというところがデイリーブレッドって言葉ができました。デイリーブレッドといえば山崎ってなると思いますが、山崎の創業者がクリスチャンですから、本当にそのね、この御言葉、主の祈りのねこの言葉から自分とこの、会社の、あれはロゴになるんですかね、デイリーブレッドっていうのはね、一つの商標みたいなね形で今使ってありますけれども、もともとはこのね主の祈りの言葉で、日ごとの糧を主を与えてください。私たちに主の祈りをいるときは日ごとの糧をという表現にすると思いますね、日曜の糧をと言ったりします。マタイの福音書でもそこをもう少しねピンポイントでキュッとね締めてますね、フォーカスしてます。何かというと今日与えてください。だから神様の必要はね今日、つまり今ですよ。今必要ならば本当に神様はそれをねちゃんと満たしてくださるって、その主であるということを覚えましょう。そして毎日与えてください。これが天からのマナが降ってきたイメージと非常に重なります。だから日ごとに新しい恵みを主はくださるし、新鮮な人生を主の前に歩むことができるのでございます。クリスチャンの会話の中からぼちぼちもう消去したらいいなっていうね、私の辞書にはこの言葉ないっていう概念になったらいいなと思うのはマンネリ化するという言葉ですね。もう長年ね信仰やってるとマンネリ化しますわっていうのはね表現は一番キリスト信仰に似合わない表現ですね。世間ではマンネリ化いっぱいありますし、いくらでもあります。私も、ね、会社で働いた頃は思いました。また月曜日のあのミーティングかと欲しいという感じですね。もうその当時あの分煙とか禁煙とかない時代ですから、 もう会議の3時間の間もうもうたる煙の中にいなきゃならないね、非常に苦痛がありましたので、もうブルーマンデーもマンデー、濃いブルーマンデーをね毎週迎えまして、で話してる内容を言ったら今週もあまりダメでした、もっと頑張れとか言うてですね、言われながらはい言っていくんですけど、全然頑張らない1週間みんな歩むみたいなですね、マンネリってほんまこういうこっちゃなってことをつくづく思ったことがあります。だから夕方飲み屋に行ってもですね、結局同じ話を毎日しはるという、本当に世間ってのはこのマンネリって山ほどあるなとか思ったんです。でも皆さん、今日与えてくださる方は昨日の糧とは違うでしょ、今日の必要は昨日の必要とは違うでしょ。私たちのね、現実的な神様の具体的なね満たしというのは、今日新鮮なもう真新しいみずみずしいものだっていうこと、それを本当に私たちはもっとストレートに受け止めたいと思います、メルマガも丸4年を超えまして本当に感謝でございましてね、4年と言いますともう、約1400日以上ですね、このメッセージが毎日届けられているわけでありまして感謝だなと思うんですけど、最初受け取られた時にですね、ある方おっしゃってました、これはきっと1年書き溜めてそれをまたコピペしてはるんやろうって思っていたっていうです。ところが何だか先週の出来事が入っていたり、なんかつい最近起こった出来事が入っていたり、これはどうしたことかって、毎日違うメッセージですかってわざわざ私質問してくださいました。ありがとうございますってびっくりって書いてありましてですね、毎日毎日これ新しいメッセージですか、私も気づかないうちにそれが当たり前だと思ってたんで別に何とも思ってなかったんですけど、それはすごいことですねって言われてすごかったんやって感動したわけでございますが、でも御言葉から言うところは自然ですね。だって今日のマンナは昨日のマンナではないんですから、本当に日ごとの糧をしてくださるとしたらそれはまあ新しいもの。でもよく考えたら、私ちょっとね考えたことあるんです。でもこのタイプのなんかこの御言葉は何回か使ったことあるよなって。この御言葉からまあ励ましたことはあるよなって。あ、でもなんかこうやって繰り返しになってる時もあるよなって。もちろんメッセージの内容、具体的な例は違いますよ。だけど、でも繰り返してるなって。でもそれのことがね、ちょっと月物落ちたみたいに納得した瞬間があったんです。何かというと、なんかこれまた今日語らされたけれど、まあ主が語るとおっしゃるから語ろうと思って語った、お伝えした。そしたらその日にある方の現実の中でその御言葉はもうドンピシャ必要で、今日の御言葉は本当に私の大切なね力になりましたってね、本当にその方から連絡が入ったんです。ある方から連絡が入った。その方毎日毎日恵まれましたって書いてあるけれど、3回目ぐらいにお読みになったんちゃうかなとふっとねそのことをこう考えていた時だったんですよ。でもその時に、あ、そうじゃない、本当に主が語っておられるということは、その時その時にもしですよ、内容的に同じようなメッセージであったとしても、それはその時に本当に必要なんであって、神様はそうやってイスラエルのために導かれたんだなってことを、なんかストーンとこうね腑に落ちまして、それ以来迷いなく同じ箇所も使います。同じ御言葉であっても、あ、迷いなく今日ここだということならば、主はここから必要がある方がいらっしゃる、主を語りくださいと受け止めて分かつようになっているのでございます。まあそれにしましても本当にね、神様豊かやなと思います。神様が豊かなので出てくるものが豊かになるわけでありまして、神様は昔使ったものをカビ生えたようなものをですね、私たちにお出しにならない、日ごとに新しいものをくださる。どうぞ皆さん、この豊かな神様に心を向けて前進していくものとなろうではありませんか。そして今日あなたに必要がありますか、今週ありますか、今月ありますか、今年ありますか、本当に神様はそれを必ず満たされますから、それを信頼して前進しようではありませんか。そしてまた私たちの良きもの、全ての源は豊かなる父なる神様ですから、 あなたの神様に本当に必要の全ての源があることを覚えて前進していくものとなってまいりましょう。お祈りしたいと思います。アバ父よと呼んでいただきます。はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの皆を心から賛美いたします。主よ、私たちに今日も語ってくださったことを感謝いたします。主が私たちの全てのリソースである源であることを覚えさせてください。私の父が与えたのだ、天からのマナもそうだったのだとイエス様語られました。どうぞ私たち一人一人がいつも主よ、あなたの豊かな豊かな恵みを思い見るものとなさせてください。そしてまた具体的に今週必要が、また今日必要が、本当に神様、今月、また神様、この年本当に必要があります。神様、その過程の主は必ず満たされる、このことをしっかりと信じて前進するものとならせてください。取り消しの助けとお願いを信じます。イエス様の皆で祈ります。